ひばりクラブの皆さん、また落語家の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はちょっと変なところで映像を撮ってますもんですから、少し見苦しいと思いますが、ご勘弁ください。今日はデタラメ政治の3番目ですね。もちろん国会でいろいろ議論しておりますが、本当のまだ、芯を食ってないっていうかですね、野党の方も少し及び腰だったり、野党が少し多すぎますよね。やっぱり野党も、まあ、二つぐらいには少なくともみんなが妥協してですね、もう小山の大将じゃなくちゃダメだということではですね、やっぱり政治はやっぱり自分を捨ててね、国民のためにやるわけですから、しかし現在の政治家、俺がっていうことでですね、野党もすごく分裂しております。与党がもちろん一緒になってるのは、まあ、利権のために、もう政治はどうでもいいということで一緒になってるわけですから、野党が分裂してるのも、自民党が一つの、まあ、原因は同じなんですね。政治家が自分のことだけ考えて国民のことを考えてないという、そういう現象のあらわれなわけですね。よく首相とかですね、幹事長が減税の話なんか出てくる財源がないじゃないかっていうけど、減税っていうのはお金が政府に行くか国民に行くかっていう問題であって、政府が財源がなくなれば今度は国民は例えば物価の値上がりなんかで、やっぱり財源がないんですよ。両方で財源がないって言ってるわけですから、政府がですね、勝手に財源がないって言って、あなた国民なのって、まあいうふうに言いたくなっちゃうんですね。それと似たようなことが、まあ僕の関係する科学的なことではですね、やっぱり温暖化でしょうね。このところすごく暑かったんですが、この頃このくらい暑くなるってことは、まあ別に温暖化じゃなくてもですね、起こります。まあ、現在の平均気温というのはまだ平安時代には行ってないし、まあ、縄文時代には遠く及ばないわけですから、まあ、このくらいの気温とはそれほどびっくりしたことじゃないんですが、しかし夜も暑くて寝れないですよね。それはどうしてかっていうと、政府が温暖化を実は進めてるんですよ。実は温暖化防止、CO2 減少って言ってますけども、全体から見れば、科学的に見ればですね、政府は温暖化を進めているんです。まあ、それの錯覚がですね、まあ、NHK とかそういうところの放送によって、まあ、日本人の頭に植え付けられてしまったっていうのが、まあ、非常に残念なんですね。まあ、なぜかっていうのを非常に簡単に、もう誰でもわかるように科学的に説明しようと思います。CO2 が温暖化の原因になるとは、それはそうなんですよ。レベルがどうかってことありましてね。私なんかも CO2 が温暖化の原因にならないと言ってるわけじゃなくて、もうみんながですね、もう温暖化のことだともうカリカリきてもう頭狂ってしまうんですけども、まだ CO2 のレベルとかそういうとこから言えばですね、平安時代になるまでに100年ぐらいかかるんで、何か他の対策を取っといたらいいんじゃないかと言ってるだけでですね、科学的なものっていうのはですね、あることを克服するのにいろんな方法を考えるのが科学であって、一つの方法に取り憑かれるっていうのはですね、まあ子供じみていると言えるわけですね。で、まず、現在、まあ、ここね、梅雨で、まあ、35度を超すと、まあ、いうことで、まあ、まあ、僕も含めてみんな困っちゃったんですけども、一つは、あったかいということの概念をまず変えることなんですね。現在は、エアコンもありますしね、それからいろんなことで回避する手段があるので、まず政府はですね、気温が35度とかなったら、こういうふうにしたらいいという具体的な方法を示すべきなんですね。それは、エアコンをちゃんと取り付けて、まあ、こういった暑い時はあまり無理せずにですね、35度でないところでエアコンで28度以下でですね、生活するってことがまず大切なんですね。これは冬と夏の関係をよく考えればいいわけです。冬もですね、まあ、0度近い時はいくらでもあるんですよ。で、冬で0度ぐらいの時に気温が0度ってありますよね。十分にあります。その時外にいたら寒いとか、寒くて寝れないと。0度だと、気温が0度だと、よろしいでしょうか。よくお考えくださいね。おそらく多くの人は頭の中が温暖化で固まっちゃってると思うんで、温暖化と寒冷化が同じように見えないんですよ。外が0度、気温が0度ですと。それはみんなが死んじゃうかというふうに思いますよね。0度ですから。夜0度のところで寝るって言うともう寒くてしょうがないと。こうなりますね。ところが気温が0度でも全然まあ冬だから、それは0度ぐらいしょうがないと思いますでしょ。それは昔から寒かったので、ここよろしいでしょうかね。昔から寒かったので、人間の生活は外気温が0度でも別に 大したことないように住めるようになってるんです。例えば、外出するときは、毛皮のコートを着るとかね。それから、まあ、毛皮なくても、ダウンを、ジャケットをやるとかね。それから、外にはあんまり長くいないとかですよ。老人はもちろん、気温が0度なんていうとき、外で歩いたりあんまりしないんですよ。で、家の中は暖房をつけて、あったかい中で過ごすわけですね。それで、冬の最中に、外ばっか出てたら暑いというのは当たり前でですね。そんなことは別に構わないんですけども、それが平気なのは、もう千年も二千年も外が寒い中で中を暖房して生きてるからなんですね。それと同じことを私なんかはもうそう思ってるんですよ。科学者ですからね。外が35度でどうしたんだと。うちの中はちゃんと28度になってる。26度とかね、なってると。だから別に家の中に主にいればいい。それから外に出なきゃなんないことありますよ。それはもちろん。もちろん出なきゃなんないことありますけども、まあ、普通はですね、自分の家から車まで、車はクーラーがついてますからね。それから自分の家から駅まで。電車は今ほとんどクーラーがついてます。昔は電車はクーラーついてませんでした。それは今から10年ぐらい前、20年前はついてなかったんですね。それは平均的な気温が人間から見れば寒くてたまらないところは、時はあるから、電車は必ず暖房をつける。しかし、暑くてたまらない時はあまりないから、電車は暖房をつけない。これは地球が寒冷化している時の行動ですね。しかし、冬は寒くて外におれない。夏は暑くて外におれないという時はですね、冬は電車に暖房をつけ、夏は電車にクーラーをつける。ということで、ちゃんと人間の知恵を生かして、暑さ寒さに耐えられるというようにするんですね。ただ、今のところまだ人間の体がですね、まあ、室町時代からすごく寒かったもんですから、その室町、江戸時代と寒い時を過ごしてですね、寒さをどうやって避けるのかと、まあ、いうことには随分工夫をしてきたんですけども、暑さをどのくらい避けるのかっていうのはあまりしてこなかったわけですね。ですから、それを始めなきゃいけないっていうことなんです。それにはまず、家にエアコンをつけてですね、冷たいところを作るってことなんです。で、これをね、私ね、今から20年ぐらい前に盛んに言ったんですよ。そしたら、そのね、僕を罵倒してきた人に聞きたいんですよね。その人はものすごく私を罵倒しました。もうネットでも何でもね、武田は何言ってんだ。エアコンをつければ CO2 が出て温暖化するじゃないか。いや、しかしね、科学ってのはレベルがあるんですよ。レベルが。日本がですね、暑くてたまらないって、エアコンをつけてもね、そのエアコンをつけたことによる CO2 の排出で温度がどのくらい上がるかって 0.1 度も上がらないんですよ。計算してみられればすぐわかります。で、それに対してエアコンをつければ安全に快適に夏を過ごせるんですよ。科学っていうのはですね、いいことばかりが起こるわけじゃなくて、もちろん部屋の中にエアコンをつければ CO2 は上がります。しかし、CO2 が上がってもそれの温度の上昇は 0.1 度ぐらいなんですよ。33度が 33.1 度になるだけなんです。そして部屋の中は26度とかすることができるんですよ。だから、そんなね、もう、なんだか目くじら立ててですね、武田は CO2 を増やしていいと思ってんのか、エアコンつけるのはとんでもないって言ってたんですよ。だけど僕はね、あの時こう言ってたんですよ。少しずつ暖かくなるから、そのための対策を取ったらいい。寒くなるからストーブを用意してくれってのも同じだと。それぞれ何ら違いがないと。言ってもですね、それから老人の人はね、やっぱり暑さ寒さで家の中で亡くなったりなんかすることがあるので、やはり老人が家の中でエアコンを使えるように、もしお金がなければね、まあ、東京都なんか今 CO2 の削減でものすごく補助金出してますけど、老人が生き残るための補助金って全く出してないんですよ。それから2番目は都市構造ですね。やっぱりね、日本の都市がこんなに暑くなるっていうのは、やっぱり都市構造によるんです。多くはですね。やっぱり、舗装をする。それから、もう、舗装したら、地面から水が蒸発しないじゃないですか。それから、木の葉っぱっていうのは、あれなんで葉っぱになってるかって言ったら、表面から水が蒸発することによって、樹木は自分の身を冷やしてるわけですね。ですから、樹木をどんどん植えると。まあ、いうことしなきゃ、やっぱ暑くなるわけですよ。で、まあやっぱりどうしてもね、しかし自動車が通る、自動車が水を跳ねるから、やっぱり舗装したいというんであればね、透水性のコンクリートを使うってことなんですよ。透水性のコンクリートを使ってお金が増えるのはですね、 今の温暖化対策よりかずっと少ないです。よろしいでしょうか。透水性コンクリートを使えばね、地下の水がずっと染み渡ってきますから。それから散水栓を設置できるようなところはね、道路で。散水栓を設置したらいいんですよ。ね、本当は地下の水が吸い上がってきて、それが自然に浄化するのがいいんですけど、それが都市計画として難しければ、スプリンクラーをつけてですね、定期的に散水すれば、蒸発熱は、まあ、500キロカロリー以上ありますからね。十分に、5、6度は冷えるんですよ。まずはそういう対策を取る。都市計画を少しするんですね。それからやはり東京一極主義っていうのを減らすと。それから人口が今自然に減少してますから、大変にいいことなんで、人口減少をするということですね。それからやっぱりこれは政治家が自らやるということですね。政治家が自分の車はあんまり冷房しない。都知事の、住んでいる都庁舎とか、まあそういうものの冷房をやめるとか。そしたらね、やっぱり政策として、地面を湿らせなきゃいけないとかね。そういう研究をしますよ。それがまず必要ですね。絶対必要です。そしたらもう3、4度は下がりますから、今の暑い暑いということはなくなります。それからもう一つはやっぱり私が提唱している方法ですが、沖縄から日本は黒潮が来ますからね。黒潮のところに席を作ればいいんです。動力は全くいりません。設備費はいりますけどね。まあ CO2 の削減に投資するぐらいだったら、沖縄の東の海に席を作って、そこで黒潮の流れのエネルギーを利用して、10メートルも20メートルもひっくり返せば、表面の海水からですよ、内部の海水もずっと低いですからね、気温。そしたらそれが本州の太平洋岸を洗いますから、それはもうぐっと温度が減るんですよ。なんで検討すらしないんですか？それは政府が温暖化しようと思ってるからです。それからもちろん太陽光発電とか風力発電をやめることですね。皆さん、え？って思うでしょ？太陽光発電の装置を作るときに、石油関係の発電所を20年動かして出てくる CO2 よりか、約3倍の CO2 を太陽光発電装置を作るときに出すんですよ。しかしそれは今政府は計算してないんです。ゼロとしてるんです。原子力もそうですね。原子力発電所を作りたい。政府はですよ。なぜ作りたいかって利権があるから。金が欲しいから。作りたい。だから、原子力発電所を作るコンクリートも、鉄鋼も、その時に出る CO2 は、セメント業界とか鉄鋼業界で計算する。いや、要するにね、今の日本政府とか小池さんなんかはね、温暖化の方がいいんですよ。温暖化した方が利権になるからいいんです。で、日本国民とか、それから、御用学者が、わからない、もしくはごまかせる範囲で、温暖化をしてるんです。温暖化すればするほど金が入るんですよ。ええ。まあ、太陽光発電なんか、まあ、中国との関係で最近よく言われてますけども、温暖化の利権ってのはすごいんですよ、政治的利権っていうのは。それを今、まあ、日本のいわゆる代表的、大臣になるような政治家が中心となって、国民は熱い熱いと言って苦しめと。苦しめば金を出すだろうっていうことなんですね。それが本当に政治でしょうかね。私、まあ、少し政治に最近関与してですね、政治家っていうのは政治をしたいんじゃなくて金が欲しいんだってことは十分わかりました。さらに、まあ悪いんですけど、一部の政治家はですね、政治に興味があるわけじゃなくて、お金が欲しいから政治家になる。もしくは、サラリーマンになれないような、口先八丁の人が、何にも実行力ない、嘘ばっかつける、という人が政治家になりたがる。だから、僕はあるいろんなことで、その政治家に希望する、立候補する人の、面接なんかしたんですけども、私の感じでは、あ、この人はサラリーマンにはなれないなと思ったんですよ。サラリーマンになるような力はない。だけど政治家なら口先三寸で良いと。こういうことですからね。やっぱりこれを日本人が分からなければね、やっぱり理解しなければ、やっぱり政治は良くならないと思います。民主主義というのは、国民のレベルによって決まりますので、まあ、現在こんなに温暖化して、まして温暖化を進めようとしている政策を取ってるのに、つまり太陽電池ってのは温暖化を進める政策ですからね。それがごまかされる。まあ、リサイクルの時と一緒ですね。リサイクルすれば5倍以上の石油を使いゴミが出るにもかかわらず、みんなでリサイクルしましょうね、つって。だからそれは何も考えない 知能ならですね、やっぱり我々の社会は悪くなります。それが民主主義というもんですから、仕方がないんですよ。国民の判断のレベルによって我々の生活が決まるっていうのが民主主義であって、殿様は決めてくれません。だから今の自民党がポンコツで野党が分裂ばっかしてるのも、やっぱこれは国民なんですよね。民主主義ってのは国民の考えがそのまま出るから民主主義なんであって、民主主義がいいというなら、やっぱり太陽光発電は温暖化する方に行くんだということを考えとかなきゃいけないですね。それからもう一つは石炭火力発電所が CO2 を出すなんてこれ嘘ですからね。だってね、今ね、日本の工業で廃棄物が汚いからその工業をやめろというようなことはありません。工業は必ず廃棄物の処理装置がついております。処理装置が済んだ後から出てくるものが環境を汚すかどうかが問題であって、工場から生で出てくるやつは有毒だから、いくら処理してもダメだなんて話は今日本にはありません。それが温暖化についてだけは、石炭火力発電所は CO2 が出るからダメだって、一体これ何ですかね。石炭火力発電所から出る CO2 を処理できなければ、これ処理すぐできますよ。石炭火力発電所アッシュという塩がうんと出るんですけど、これアルカリ性なもんですからね。それと CO2 を結合させて、まあそこら辺取っといてもいいし、置いといてもいいし、埋めてもいいし、海に流しても全然害がないんで、そうしてやっとけば石炭火力いくらでもつけれるんですよ。したら太陽光発電みたいに温暖化を進めるものじゃなくて、温暖化を低下できるもので、家でね、エアコンいくらでもつけられるというのを作れるんですよ、今。やらないんです、わざと。なんでかったら温暖化が政治家の利権になるからです。しかしそれがわからない。それがその NHK なんかの放送でごまかされる。そういう国民なら、民主主義なら、暑さで苦しむのは仕方がない。こういうふうになるわけですね。これが民主主義のある意味でいいところですよ。つまり国民がよく考えなければ、その考えない国民が苦しむと。これがだから民主主義のいいところなわけですね。君主制だと殿様がいいかどうかで決まりますが、民主主義は国民が自ら自分の環境をよく理解して、国の発展を理解して、そしてそういう政治家を選ぶとか、自らそういう運動をするということが民主主義がいい。なんで民主主義がいいかっていうと、国民が考えた通りになるからってことです。まさに現在は国民が NHK の宣伝によって錯覚に陥って、そして温暖化を進める、そういう目的をもともと持った太陽光発電とか、都市構造とか、生活の仕方というのを間違ってやってるわけですから、それをまあどうしても直さなきゃいけないと私は思います。私は涼しいところで夏を過ごしたいんですよ。ですから太陽光発電もやめるし、舗装のところは何とかするし、それから沖縄に石は作るし、石炭火力発電所を作ります。そしたら涼しくなりますから、私はそれを選択します。